11ページ。北里ユニバーシティ情報。パート17。北里大学獣医学部動物資源科学科動物行動学研究室です。問い合わせ、北里大学獣医学部十和田キャンパス、電話0176-23-4371、代表。動物行動学研究室では、動物福祉に配慮して、動物と人との関係をより良い形へとしていくための研究をしています。今回は研究室での取り組みの一部を紹介します。1、新しい動物介在療法の開発。人は動物と触れ合うことでストレスが軽減されたり、脳の働きが活性化されることが分かっています。そのような効果を人の治療に活用する動物介在療法の新たな手法を開発するため、病院と協力し、馬や犬を用いた研究に取り組んでいます。馬を撫でると健康に対する様々な効果が期待できます。馬を撫でている写真です。2、展示動物の飼育環境改善。全国各地の動物園と協力して、多様な動物種それぞれが暮らしやすい環境を整えるための工夫や、それを評価するための手法を確立するための研究に取り組んでいます。動物園でニホンザルの行動を観察。観察している写真です。3、動物が持つ特性のさらなる理解。1、2の研究は動物が持つ特徴の正しい理解に基づいていることが不可欠です。そのため、馬の皮毛や蹄などへのストレスの現れ方や、犬の周囲の環境への注視の向け方など、動物について深く理解するための研究もしています。刺激に対する行動からその動物を深く知ることもできます。馬と対峙している写真です。動物福祉とは、動物の幸福の状態について、科学的にアプローチしていく考え方です。産業動物や伴侶動物、動物園で飼育されている動物、実験動物など、動物に関わる様々な場面で採用されている基本的な概念となっています。産業動物とは、馬、牛、豚など、人々の暮らしや生活に関わる動物、伴侶動物とは、家庭でペットなどとして飼育される動物。研究を通してわかること。動物は人に様々なメリットをもたらしてくれます。動物が持つ能力を最大限に引き出すとともに、動物福祉に配慮した飼育をすることで、動物と人とのより良い関係を実現できます。あなたの町の法律相談。第77回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は任意後見制度についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6777。質問、前回第76回、令和6年広報十和田11月号17ページ掲載は、成年後見制度についてお聞きしました。専門職、弁護士、司法書士、社会福祉士などが選任される場合と、家族などが選任される場合があり、申し立て書に、成年後見人候補者を記載することもできますが、家庭裁判所が候補者をそのまま成年後見人に選任するとは限らないとのことでした。これまで本人の生活を支えてきた家族が 本人の財産を管理できるようにしたいのですが。答え、任意後見という制度があります。本人と任意後見人候補者が契約を交わしますので、将来後見人になってもらう人を自由に決めることができます。質問、契約はどのように交わすのでしょうか。答え、本人に正常な判断能力があるうちに、将来任意後見人となる人の間で委任する事務の内容を定めて契約を交わします。委任事務の内容は、自己の生活、療養看護、財産管理などです。本人と任意後見候補者が一緒に交渉人役場に行き、交渉人に契約書を公正証書で作成してもらいます。任意後見契約締結後、交渉人の申請により、任意後見契約の登記がなされます。質問、その後の手続きについて教えてください。答え、本人の自理弁識能力、自己の生活や療養看護、財産管理などについての判断能力が失われたとの意思の判断がなされた後、任意後見人候補者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申し立てを行います。家庭裁判所は任意後見人が本人から委任を受けた事務を適正に処理しているかを監督するために、任意後見監督人を選任します。任意後見監督人に選任されるのは、後見事務に通じた弁護士などです。家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人は本人のために契約で委任された事務を開始します。任意後見人は任意後見監督人に対し定期的に委任事務の遂行状況を報告する必要があります。分析、弁護士橋本明弘、弁護士法人青空と大地、電話 0176-21-5162。